どうも、こんばんは。セラゴイさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。さあ、ということで、月曜日は、モバイルプリンさんと一緒にお届けしていきますよ。モバプリンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。私、今日はちょっとね、名古屋の方に仕事で来ておりまして、
ほう。
まあ、名古屋の今、ビジネスホテルからお届けしております。
あ、なんかリコール運動の取材とかですかね。
違います。ちょっと、ではないんですよ。全く別件で。
全く別件、
うん、はい、その件だったらもうちょっと僕今頃鼻息荒い可能性がありますね。あ、ちょ
っとマジで気になってはいますけどね、はい、
まあまあそうですね、はい、まあまあちょっと別件で、動画を撮りに来てまして、
ほう、
中日新聞さんからの、まあ、コラボ依頼があって、
あ、マジですか。
まあ、近々ちょっとアップすると思いますんで、こちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい。そして、チャットでも早速ね、こんばんは、と、コメントいただいております。ありがとうございます。
髪切ったってありますね。
髪ちょっと切りまして。
あと僕は切ってないですね、全然。
はい。そうですね。毛先ちょっと切ったぐらいではもうわからんぐらいの。
僕に言ってますよね。
ロングヘアになってます。もう完全に僕ですよね。私、はい、切りました。西山さん。僕、パーマにする言うてたんですけど、パーマじゃなさそうなっていただいてて。とりあえず長すぎたから、まず切ろう思ってね。で、パーマ、その後かけようと思ったんですけど、僕、パーマリテラシーがなさすぎて、
はい、
髪短かったら、パーマ当てられへんよってなって。
後で切る。物理的な問題っていうか、なんか。
そうそう、この長さやったらもう、限りなくパンチパーマに近い髪型になるよって言われて。
当ててほしい。
参ったな、っていう感じでございますが。うん、はい。ということで、何かね、ご意見、ご感想、あれば、今、生配信ご覧いただいている方はですね、チャットに書き込んでいただければと思います。スーパーチャットでの応援もお待ちしてます。で、今、ポッドキャスト、スポティファイでも聞けますが、そちらでお聞きの方、生配信見たいぞという方はですね、ぜひとも9時半に、私のわらし神チャンネル、YouTube の方遊びに来ていただければと思います。一応ね、24時間はアーカイブ残すんで、そっちでもアーカイブで動画も見れますし、24時間過ぎてもメンバーシップ登録してもらったら、過去の動画も振り返れますんで、よかったらよろしくお願いいたします。はい。ということで、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしております。本日の個人スポンサーはなしでございますんで、よかったらですね、動画の概要欄チェックしていただいて、セアロガイサポーターズで検索していただいたりなんかして、応援していただけるとまたありがたいなってところでございます。はい。さあ、バーッと、ちょっと説明することも説明してですね、その中で、じゃあ今日、どんな話題していこうかっていうことなんですが、モバプリさんの方から、じゃあちょっとご説明お願いできますか。
はい、今日はですね、メディアプラットフォームノートでおなじみの、ノート株式会社が、まあ、炎上しているというちょっと事案を取り上げたいと思います。
はい、結構今ネット上では話題になっている件ですが、
もう結構ね、なんか燃えてから広がるまで結構早かったなというか、最近僕あんまりツイッター見てなくて、うんうんうん、で、ね、本当に今朝まで2人の間では携帯料金値下げの話とか携帯ショップでの、まあ、なんかいろんなそういう抱き合わせ商法の話しませんみたいな、はいはいはいはい、いいっすよってとこまでなってたんだけど、一晩寝ていろいろニュース見てたら、うん、なんかすげえ燃えてるぞみたいになって、でちょっとタイムリー性もあるし、あ、ちょっとなんか時事的なものとか社会問題もかなり包括されてるので、これにしましょうということで急遽ね、ちょっとこのテーマ取り上げることにしたんですけど、
はい。
はい。ということで、ちょっとじゃあ事実関係の確認からいきたいんですけれども、はい、まずですね、ちょっと今回私も初めて知りましたが、バイチーさんというちょっと夫婦ユニットのクリエイター、まあクリエイター、まあアーティストの方がですね、ノートにもともと書いてた記事がですね、まあこれまた、まあノートと姉妹コンテンツのケイクスっていうコラムサイトがあるんですけど、その中で、今年の、まあ3月にこの記事は更新されてるんですけど、クリエイターコンテスト2020っていうので優秀賞を受賞してます。はい。それが、河川敷グルメガイド2020というね、そういう、ノートのエントリーがあったんですけど。で、この河川敷グルメガイドというね、まあそういうノートの更新されたエントリーが、まあちょっと素晴らしいということで、このケイクスのクリエイターコンテストで優秀賞を受賞して、で、その特典として始まったケイクスでの、まあそのエッセイですね。これが、ホームレスを3年間取材し続けたら、意外な一面にびっくりした。これは11月の11日に更新されてます。まあ、これが、まあ今すごく、ちょっと炎上してしまっているというところでございますね。
はい。はい、 ね、ご存知だった方、どれぐらいいらっしゃいますかね。ちょっと知らなかったっていう方もいらっしゃいますけれども、はい、ノート炎上してたのかとか、SARS-D NEXT さん、前の人生相談もひどかったということで。
あ、これはもうね、さすがの感度ですね。また、後ほどちょっと説明しますけど。
はい。
はい。
まあ、ちょっとこれについてですね、こう、いろんな問題を今、含んでいるなと、
めちゃくちゃ含んでますね、はい。
思うんで、ちょっとモノポリさん的に、まず、どういうところをちょっと、言及しておきたいかなと思います。
だから、この、まあ、ちょっとこの、バイチーさんという夫婦の方が更新した、まあ、ノートとか、ケイクスのエッセイを読むと、なんかちょっと結構絶妙なんですよね。
うん、
確かに、これどうなんみたいなところもあれば、一応そのホームレスの方々と交流をして、直接的な支援もしてるし、なんか、俺何もしてないから、なんか強く言えんのとかね、すごくそういういろんな僕自身も考えを巡らせる場面になったんですけど、ただ今ちょっとコメント欄でもあったように、まあ、このノート、あるいはケイクスは、ちょっとこの、今回のまあエッセイだけでなくて、実は先月も結構炎上してるんですよね。
うん。
はい。で、これがですね、10月19日に公開された、畑野博さんの人生相談の連載、その中で、大げさも嘘も信用を失うから、結果として損するよ、というコンテンツがあって、で、これはですね、DV やモラハラ被害を訴える女性からの相談を、まあもう本当にタイトル通り大げさや嘘だと認識して回答して、まあこれが大炎上するという騒ぎになってたんですよね。
そうなんですよね。まあ本当にこれって、いわゆるこう被害訴えた人に対してそれ嘘やろっていうのは、ちょっとセカンドレイプにも通ずるような、まあ、
そうですね。
その決めつけはひどないかということで、まあ、ご本人も謝罪されたりとか、うん、まあ、そういう件が、いわゆる炎上というような状態を招いてしまいましたよね。うん、
で、さらに言うと、この実は人生相談とはまたちょっと違う文脈なんですけど、今年の8月14日にはですね、ノートのこの IP アドレスがなぜか見れてしまうという、ちょっと技術的な不具合が発生して、で、これによってですね、まあ、IP が見れたことで、ノートを更新した人の IP と2チャンネルに投稿した人の IP アドレスが一緒じゃんみたいなところで、確定はしてないんだけれども、これって限りなくこの人が書いてねえかっていうのがバレたりとか、
はいはいはい、
そういう技術的な不具合とかミスとかがあって、でノート大丈夫なの、運営として大丈夫みたいなところがしばらく続いてて、今回はだからまあこの8月、10月、そして11月と、なんかこう3発目みたいな感じだったので、だからなんかこの今回の、ホームレスを取材したっていうエッセイが単独で燃えたというよりは、結構一連の流れでちょっとノートに対して怒ってたり、疑問を呈している人が多いので、だからね、このぐらいで怒るなんてとか、これに対して炎上させるのはけしからんみたいな人たちもいて、まあ、その辺は個人の判断基準はあると思いますけど、ただ連続して起こってる人たちが多いので、そこは踏まえてた方がいいかなと思いますね。
そうですよね。まあ、まず、今回のこのいろいろと、批判が集まっている原因として、そもそもまあ、この記事そのものへの批判があるのと、あと、まあ、ケイクスへのこの一連の批判の流れがあるのと、あと、まあ、この記事をやっぱり、とか、この記事を書いた人を受賞させてしまうってどうなんだろうっていう、この、問題意識みたいなのが、なんかこう合わさった結果、まあ今の大きさに、批判の大きさになったというようなところはあるかもしれない、
ね。そうですよね。うん。だから人によっては、いや、この記事自体を個人が書くのは問題ないと思うけど、ノートがそれをね、受賞対象として作品にするんかいみたいなこととか、そういったところも含めて、やっぱり、批判してる人はいましたね。
そうですね。まあなんか、もうケイクスとかノート側がワンアウトツーアウトしてしまって、その状態で今書いた記事の方が打席立ってスリーアウトチェンジってこのタイミングで言われてしまってるっていう、なんかそんな感じもややあります
ね。
ああ、そうです
ね。だから最後ね、そのババ引いたみたいなとこありますし、あとはやっぱりそのノート自体、まあ、結構その、実はサービスとしてはプロダクトとしてはすごくよくできてて、だから結構声で見かけたのは、いや、この一連の流れでノートにはすごくがっかりしてるんだけど、ノートをやめて、じゃあ次どこで書けばいいんだと。その移行先がないみたいな。だから、そのなんだろう、ノート自体、なんかやっぱりちょっとブランドイメージとして、少し前までは結構イケてるとかですね、そういうちょっとポジティブな、ブランディングにうまく成功して、それでユーザー増やしてて、みんなそこでエモい文章を書いたりとか、自分が思う社会問題について書いてるみたいな、まあ、そういう、まあ、ちょっとなんだろうな、 ネットですぐ使えて使い勝手のいい、ちょっとおしゃれな、そういうサービスみたいな側面があったと思うんですよね。うん、だからなんかその期待値が高かった分、なんかがっかりだよみたいな感じで、そこからの落差みたいなところで起こる人もいるのかなとは思いましたね。
そうですね。で、まあ、そういう周辺の部分の批判も、今回の批判のが大きくなっていく、この流れにドライブかけたっていうのはあると思うんですけど、やっぱりこの記事そのものへの、やっぱり批判とか、この記事そのものが抱えてる問題点みたいなのも、やっぱりちゃんとこう、指摘しか、していかないといけないのかなというか、考えていかないといけないのかなとやっぱ思うん
ですよね。う
ん、
そうですね。はい、じゃあそこ行きましょうか。はい。
そうですね。まあ僕がね、こう、まあまず感じたこと、さっきもね、モバプリさんもおっしゃってたんですけど、まあ、この方はこう3年ぐらい継続して、まあ、ホームレスの方への支援をやっぱ直接行っていらっしゃるんですよね。
うんうんうん。
で、まあ、僕はやっぱりこう、何も行動実際起こしない人間なんで、僕とかよりは、まあ、よっぽどこのホームレスの方々が抱えてる問題と向き合ってる方々でもあるという、まあ、そういうことで、うんうん、まあ、ちょっと、そんな中、僕がこの問題語るのもやや傲慢かなと思うんですが、まあ、ちょっと問題提起すること自体は意味あるかなと思って言うんですが、
はい。
この、文章の中で、まあ、このハイジーさん、あれハイジーさんでしたっけ、
バイチーさん、はい、
バイチーさん、ごめんなさい、バイチーさんが、うん、まあ、こう、支援と取材をしていく中で、自分の中にある偏見に気づいたみたいな、まあ、そういう文章もあって、うんうん、まあ、これってこう、例えば、こう、ホームレスの方への偏見にを自覚させたりとか、うんうん、読者にこう、偏見を自覚させる方に促す役割があるとしたら、僕はもう非常に意味があることだと思うんですね。うん、
はいはいはい。
で、実際そう受け取った方も、その面を受け取った方もいらっしゃったりして、うんうんうん、まあ、そういう意味で、なんかこう、すべてがすべて批判されるような記事でもないかなということも思ったんですが、
うんうん、
でもやっぱ、この中にあるホームレスの方々を、なんか面白がる対象として消費するみたいな側面があって、
これなんか絶妙なバランスですよね。うん、文中ではもちろんそういうことは言わないけど。
うん。でもね、この、じゃあ、この方々のってどういう意図で書いたんやろうと。偏見をなくして、こう、もうちょっとこう支援の手が例えば行き届いたりする方向に行きたいのか、そこがコンセプトなのか、うん、でも面白がる対象として消費することがこの記事のコンセプトなのか、ここによって結構変わるかなと思ったんですが、
うんうん、
やっぱね、僕後半のね、おじさんたちから得る刺激っていう章で、あ、これちょっと方向性とかスタンスが明らかになったんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。
はいはいはい。
この、まあ、文章の中で、まあ、このホームレスで取材している、支援している、方のことをおじさんと呼んでいらっしゃるんですけれども、まあ、その中でこう、時々こう自分とは違う生き方を覗きに行きたい気持ちが生まれると、バイチーさんご夫婦が。
うんうん、
で、まあ、おじさんたちを見て感じた異世界性が大きい要素っていうふうにまあ書いてるんですね。うんうん、で、その文に続けて、まあ、ちょっと抜粋してるんですけど、私たちはおじさんたちのような路上生活をしようとは思ってないし、現在のテクノロジーに囲まれた生活を続けていきたいと思ってると。その上でおじさんたちの日々から見えてくる、まあ、工夫や知恵を追いかけたい。それは私たちが日常生活をしている中で触れる機会は少ない体験をおじさんたちを通してできるという刺激が根本にあるという文章があったんですね。で、僕ね、この、異世界性って言葉と刺激っていう言葉がちょっとキーワードじゃないかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
例えばまあこの、刺激という言葉をとって言えば、まあこう、自分の日常の中で日常を感じられる存在として、まあ、スパイスや、うん、まあスパイスとして、また自分の日常を演出するかき割りとして、やっぱホームレスの方々を消費して、うん、またその消費する行動を読者にこう提示してしまってる。と思うんですね、この言葉は。
うんうんうん、
また、異世界性っていう言葉も、やっぱ結構、意味がある言葉で、まあ、むしろね、やっぱこう、今の不安定な社会構造の中で、こう自分がいつそうなるかわからんと。むしろ自分と地続きの存在やぞ、みたいな、うんうん。まあ、そういうことを強く感じさせた方がいいにもかかわらずですね、やっぱちょっと自分と違う世界のものとして、ちょっともう覗いて楽しむぞみたいな、やっぱそういう面がちょっとこの言葉に出たんちゃうかなと思っちゃうんですよね。うん、
だからなんか私は結構この擁護をする人たちもいて、うん、いやいやいやみたいな、異文化扱いしたらダメなのかとかね、
うん
うん、なんかでもちょっとやっぱそこになんか人類間事件がちらつくんですよ。
はいはいはい、
何かこの見せ物小屋とみたいな形で、だからそれは沖縄の人たちとかもそうでしたし、台湾とかね、うん、まあ、いろんな人たちがある種見せ物として、うん、まあ、100年以上前ですけど、その感じ、ちょっと文化が違うのを言え、私たちは楽しんでるだけです、みたいな手で、うん、すごく下世話、なんかカイジのそれみたいな。カイジのあの、わかります？あの、人間レースとかしてるの、はいはい、金持ちがすげえ安全圏から、うん、愉快だ、はいはい、実に愉快だって言うじゃないですか。はいはい、刺激だ、みたいな。ちょっとやっぱその、うん、あの、定愛グループに近いね。まあごめんなさい、ちょっとすげえひどく言ってますけど。
まあ、その要素はちょっと、
その要素はちょっとやっぱ刺激とかね。うんうん、
そこまでさすがにひどくはないけれども、
うん。ないけれども、申し訳ない、うん。ごめんなさい。ちょっと今のはレッテルを貼りすぎましたけど。うん、やっぱちょっと その要素はなんかすごく感じましたね。
で、やっぱ、この、文章のアプローチとして、まあ、ホームレスって実はこういう一面もあるんですよっていう、この、ホームレスという偏見があることを逆手に取ったギャップを生み出して、ギャップによる面白さをまあ生み出そうとしてるのかなと僕ちょっと感じたんですよね。
うんうんうん、
ギャップってこう面白を生み出す一つのもう作られた手法でもあるわけですよね。ギャップ萌えみたいなとか。はいはい、で結構ね、このホームレスといういろんな事情があって、社会構造とかいろんなもう理由があって、ホームレスになった方々を、まあ、ホームレスという一つのくくりにして、ギャップを生み出す装置にしているという。まあ、これ結構エグいことしてんなって思うんですけど、この文章は緩くてあくまで無邪気で、このエグいことを無邪気にやって
るんだ。無邪気っていうのはすごくあるし、うん、僕自身もやっぱ次回、まあこのホームレスの問題ではないですけど、別のことで、まあ、僕って結構デリケートな問題を無邪気にこうちょっとね、消費する文脈で言ってしまったことあったなとかね。うん、その無邪気さっていうのは時に残酷だったり、いや悪気ないからいいじゃんとか、自分は偏見がなくフラットですみたいな、でも本当無邪気だったりするんですよね、それね。
そうなんですよね。だからこう、だから無邪気さにちょっと包まれてるえぐみみたいな、なんかそういうのもちょっと一回その衣開いて中見てみなあかんのちゃうかという、なんかこんなことちょっとね感じたりしましたが、ねえ、で僕ね、ちょっとこの件って人間観察が趣味ですっていう人のやだみにちょっと通じるような気がするんですね。
ああ、はいはいはい。
どうでしょうね。まあ、
わかる。
人間観察趣味ですっていう人ちょっと嫌なんですよ。
うん。お前見てるぞみたいな。
何か、ただ僕が観察されて面白がられたらやっぱちょっと嫌なんですよね。
うんうんうん。
何勝手に面白がってんねんみたいな。やっぱちょっとそんな気持ちになってしまうんで、なんかこうね、面白、人を面白がるって結構やっぱ、なんか僕は嫌だな、嫌なことだなと思ったりするんですね。で、一方で、この文章の中で、まあ、おじさんたちはお金がなくても、まあ、生き抜く術を身につけているけれども、まあ、病気になっても気軽に受けられないんだと、私たちとは異なるリスクを多く抱えている、みたいな、まあ、そういう文章があるんですけど、うん、この点については、なんか、意外にこう、おじさんたちが抱えてるリスクについては、深く言及しなかったり、まあ、だからやっぱこういうことも我々はやっていかないといけないよね、みたいな、そういう提起もなかったりするんですよね。なんか、面白がるとこは面白がって消費して、抱えてるリスクについては、まあ一定の距離保ってて、そこドライなんかい、みたいな。なんか、そういうこともちょっと感じたりするんですよね。まあ当然この記事のコンセプトと合わないから、そういうところは、除外したっていうところはあるのかもしれないんですけどね。で、まあ、これに対して、まあ、ケークスさん、まあ、いろいろとこう、批判が集まって、対応として、まあ、なんかこう、プライバシーの、面とか、あと筆者との関係性、まあ、そういうのちょっと足りてなかったから追記しましたよっていう、まあ、そういう対応してたんですけど、まあ、なんか、そういうことじゃなくて、なんかやっぱこう、異世界のものとして、日常のスパイスとして、面白がる対象にしているという、まあ、それ自体がなんかちょっと、嫌だなって思うっていうことなんじゃないかなって僕はちょっと思いながら見てましたね。
だから先週ストッキングのタイツの厚着の件をちょっと取り扱いましたけど、
うん
うん、全くちょっと別のね、離れた話のように聞こえるかもしれないんですけど、でもやっぱ怒っている人たちっていうのは、例えばそのタイツを履いている女性とか、まあストッキングでも何でもいいんですけど、そういう履いている女性をそういう性的な目で見て、でコンテンツとして消費してほしくないというね、そういうなんか眼差しが嫌だっていうところだったと思うんですよ。で今回はまあ 怒っている人たちはホームレス当事者ではないかもしれないんですけれども、うんうん、この勝手に、まあ、例えば社会的に弱い立場、ホームレスの皆さんも、ちょっとコメント欄にもありましたけど、ね、襲撃されて、ね、殺されてしまったりとか、石投げられたりとか、まあそういうね、あとは医療体制が充実していなくて、やっぱり社会的に相当弱いし、リスク抱えてる人たちですよ。で、女性なんかも性暴力被害とかね、痴漢だったり、もういろんなところでリスク抱えてて、そういう人たちを、なんかやっぱりそういう形で消費していく、で、無邪気に楽しむ。みたいなところ、うん、だから政治家とかにやれってちょっと若干思いますね。
あ
自分の立場が強い人とかね。
うん、確かに確かに。で、まあ、おっしゃってたように、まあ、そういう私こういう眼差しで、まあ、これを見てこう消費してますみたいな、
うんうん、
まあ、そういうのに例えばこうそういうアプローチに対してショーみたいな、まあ、いわゆる権威づけをちょっとしてしまうと、うん、まあ、これって面白いよねというムーブのやっぱ後押しにしてしまって波及効果を生んじゃうと思うんですよ。
うんうん、
やっぱホームレスの人たちちょっと面白がったりとか、ね、スパイスとして見たら日常に彩り加わるぜみたいな、こう、角度で消費しようぜっていう、あ、そう消費したら楽しそうやんっていう思う人が増えたら、やっぱちょっとなんか、ね、そういう波及効果は生んじゃう気はして、で、僕の土俵で言ったら、YouTuber の中でも、こう、ホームレスに対してちょっと面白がって、はい、アプローチで動画作る人がいたりとか、うん、なんかサブカルコンテンツでも結構ね、そういうところがあったりもするみたいなんですけどね。あ、で、ごめんなさい。ちょっとチャット放置しすぎて申し訳ないです。アフロライトさんはユーロでスーパーチャットいただきました。
ありがとうございます。
国際色豊かなラジオになってきましたね。ありがとうございます。ユーロ来た、フランスから見てます。ということで、ありがとうございます。ね。えのきまきこさんも、アクアリウスよっちゃんさんもありがとうございます。ちょっとアクアリウスよっちゃんさん、スーパーチャットいただいたんでコメントも紹介したいんですが、Facebook で友達に教わって知ったんですが、よく奥目のなもなく書けるなと。珍獣を見る観察者というか、植民地支配の先兵となった文化人類学的視点というか、過去言い過ぎかなっていう。まあ、その予選も確かに、ビジランテさん、そうそう、植民地主義的に感じるという、まあ、こういう指摘も。あって、確かにね、そういう要素もちょっと僕もなるほど感じたりもしました。
だからまあちょっと真は分からないんですけど、でも本当に自分たちと地続きで、いつ明日自分らがそういうね、お家失うか住む場所がなくなるか分からないっていう状態だったら、うん、多分この面白がり方は無邪気にできないと思うんですよ。
そうですよね、
うん
うん、なんか本当異世界のものとして偏見に気づいたんだったら、異世界のものとしてそのまま設定してるんだったら、結局偏見って解消されてなくて、その異世界じゃなくて自分が偏見に気づいたんやったら、他に偏見持ってる人たちの橋渡しになるような記事だったらよかったんだろうなと思ったりも、しましたけどね。あとリサ桜
さん、これはなんか、ああ、ごめんなさい、賛否あると思うんですけど、
はい、
むちゃくちゃ入り口として、入り口ですよ、あくまでクリックさせるためにちょっとキャッチーなタイトルとか見た目とか、あるいは、ちょっと例えばですけど、ソロキャンみたいな、それの延長線上の導入があって、でも読んでみたら、例えばさっきの医療制度の話とか、そういう社会的になんか支援が行き届いてないとか、そういうコアな部分まで行っていて、最後そうすると、なんだろうな、読後感のなんかその感想とかもだいぶ変わると思うんですよ、印象が。あ、ごめん、最初はちょっと下世話な気持ちでクリックしたけど、見たら結構、なんか、あ、これ、問題として結構やばいわ、みたいなね。だから、そうでもなく、最後までそういう消費して終わるみたいな。
そうなんですよね。だから、まあ、ちょっとね、僕、ちょっとこの、今回の記事と対をなすような言葉をネットで発見したんですけど、
はい。
放牧というね、いろいろこう、ホームレスの方への炊き出し活動とか、
うんうん、
まあ、自立支援とか、あと就労支援とか、例えばなんか家族の生活支援みたいな、まあもう本当いろんな活動して30年以上にわたってこういう活動されている、まあそういうNPO の団体があって、そこの奥田さんという方がですね、はい、まあ私たちはまあホームレスということは使わないと、それぞれ名前のある個人、その人その人一人一人の問題と捉えているという言葉をおっしゃってたみたいで、なんかこれが僕結構今回の問題と、対をなすような気がしてるんですよ。なんかこう ホームレスって我々こういうイメージあって、こういう目線で消費したら面白いよねっていうところと、まあ、一人一人いろんな事情があって、その人名前がある個人で、その人たちにちょっと向き合って、問題を、一人一人解決していこうよっていう、なんか、スタンスとして、じゃあ我々はどっちの方向に、舵を切りたいですかって、なんか僕の中で突きつけられたような気が非常にしてですね。で、僕ね、本当に冒頭でも言ったんですけど、偉そうにいろんなこと言うてるけれども、実際こう、ホームレスの方にこう支援とかは何もしてなかったわけですよ。実際直接行動を起こしてなかったわけで、で、この放牧さん見てみたら、こう、支援の毎月こう、額決めて、お送りできるという、なんかそういう制度もあったりしたんですね。で、あまりのこう、僕の傲慢っぷりにちょっと嫌な気持ちになって、ついさっきちょっと始めてみたんですよ。毎月、ほん、大した金額じゃないけど、ちょっと、少額寄付してみるみたいなことをちょっと始めたりもしてですね。まあなんか、この、今回のケイクスの記事的なものが、ちょっと批判的に考えるのであれば、その違う方向に舵を切ってみて、僕はこういう支援という方法を放牧さんでやってみようかなと思ったりもしたので、まあ皆さんもちょっと、チェックしていただけると嬉しいので、放牧の方にちょっと、概要欄にちょっとページ貼っときますわ。はい。
はい。ちなみにちょっと今、放牧の支援のページ見たんですけど、
はい、
右の方にですね、
はい、
放牧の日常発信ノートっていうリンクが貼られてて。
いや、ノート全
然悪くない、悪くないんだけど、ちょっとやっぱ、なんかドキッとしてしまいました、今。変なドキドキが来ちゃった。
そうか、そうか。ちょっと、この一連の流れで見たら、そこちょっと、面白くなっちゃったってとこあるかもしれないですけどね。
そうですね。はい、あとはビッグイシューとかね、街中で。
うんうんうん。
僕、東京行った時に買ったんですけど、こんな感じで、いろいろ支援してるね、うん。はい。路上で生活している人たちが売って、その一部のお金が入るみたいな。
うん。
あとは、うん、まあちょっとその、結構、僕もごめんなさい、専門でもないんで、ちょっと、いろんなこと言えないんですけど、でもやっぱりそこにね、路上で生活せざるを得ないっていうのはやっぱりその格差だったり、何かいろんな問題が多分そこに含まれてると思うので、
うん、
まあなんだろう、すごく、なんかね、本当に直接的な支援もそうだし、なんか逆にこう困る人が出ないような、また他のね、なんか根本的な、やり方とかね、ちょっといろいろあると思うんですけど。
そうですね。でもいろいろとこう、今回の記事に関して批判したりもしたんですけど、でもやっぱバイチーさんたち直接こう支援されていたりとか、ホームレスの方と関係を作って、まあ、やり取りされたりとか、で、そういう、なんというか、活動をされていた方々でもあるので、なんか今回の件だけでなんか、すごくこう、あんまり叩き潰さない方がいいのかなと思ったりして、なんかまた、今回のこの件を踏まえて今後どういうまた活動されるんだろうなとか、次は記事上げるんであればどういう記事上げられるんだろうなとか、なんかそういう目でもちょっとまた、僕は注目したいなとも思ったりしております。ゆみこさん。最初、偏見で放牧さんもなんか上から支援みたいな感じだったら嫌だなと思ったけど、活動内容とか見たらすごく良かったから、前やってたクラファンで支援しましたという。ね。
これちゃんと見るの大事ですね。
そうですよね。うん。はい。さあ、ということで、まあ、今日はわーっといろんなお話させていただきましたけれども、はい。まあ、またね、皆さんなんか考える材料になったら嬉しいなと思ったりいたします。
はい。はい。
そして、KK さん。スーパーチャットありがとうございます。住所がないと仕事がもらえないという悪循環環境とかにも言及してほしい。コロナ禍で誰に
これね、
状況。奥田さん。
住所がないと仕事がもらえないし、仕事がないと住めないみたいな。この悪循環ですよね。
このコロナ禍で、こう契約を切られて仕事を失った方の中には、こう住居付きでお仕事されてた方もいると。だから、社宅とか。
はい、
でそこから出ないといけなくなって、でも次の仕事見つからなくて住所がなくなっちゃったと。住所がないから余計次の仕事見つからへんし、仕事見つからんからまた家も見つからへんみたいな。この なってしまうと、こう、どうしたらいいんだろうって本当になりますよね。
うんうん
うん。うん、で、どうしましたか、モバブレさん。
いや、ってなると外国人技能実習生とかもちらつくんですよね。
ああね、
うん。
外国人技能実習生とか入管の話について
またちょっとね、
はい、つなげて僕も動画を作りたいなと思ったりしてます。この前ね、入管のお話をちょっと、入管問題に取り組んでいる弁護士の方と、コネラジでお話をお送りしたりもしたんで、よかったらこっちもチェックしていただけるとありがたいなと思ったりいたします。はい。はい、さあ、ということで、ぼちぼちお時間の方やってまいりました。はい。そして、YM さん、スーパーチャットありがとうございます。はい。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りいたしました。今日の話はどうしようかな。ちょっとアーカイブずっと残してもええかもしれんな。なので、よかったら皆さん、ハッシュタグ、セアワイラジオで、感想をツイッターにつぶやいていただいて、この放送のリンクとかも貼っていただけたら、また考える、人が、輪が広がって嬉しいなと思ったりします。よかったらよろしくお願いいたします。はい。では、今日はモバイルプリンさんとお届けいたしました。モバプリンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。